今月のホットライン、笑顔をはじける梅雨祭り。祭り通して南方地域交流。南方コミュニティ運営協議会主催のふれあいあじさい祭りが7月1日大竹山交流広場で開かれました。祭りは地域の団体や住民の連帯感と世代間交流を深めることを目的に開催。ステージ発表では南方地区の小中学生が大竹太鼓、大黒舞、旗岡神楽、吹奏楽を披露したほか、水ヨーヨースクイなど親子で楽しめる触れ合いコーナーが設けられ、会場は多くの来場者でにぎわいました。家族で来場した南方町沢田白鳥恵里さん40歳は、子どもの笑顔を見られたことや地域の人たちと交流できて嬉しかったですと話しました。中学生が奏でる吹奏楽の音色が会場に響き渡り、来場者が聞き入っている様子が写真で紹介されています。歌声響き聴衆を魅了、夏の山歌全国大会を開催。宮城県仙北民謡協会主催の第17回夏の山歌全国大会が7月9日米山公民館で開かれました。農村に伝わる浅草狩りの仕事歌、夏の山歌を後世に継承し地域の文化振興を図るために開催しているこの大会、少年少女、一般、熟年の3部門に全国各地から合わせて136人が出場し、日頃の練習の成果を披露しました。出場者の伸びやかな歌声に観客から大きな拍手が送られました。福島県福島市の松本里奈さん20歳は、小学生の時から出場していて、今回初めて一般の部で歌いました。少し失敗してしまったので、来年に向けてこれからも練習したいと話していました。アトラクションで民謡を披露した米山東小の児童と、4年ぶりの大会開催を待ちわびた観客が会場を埋め尽くした様子が写真で紹介されています。団体戦で交流楽しむパークゴルフ市長杯開催。第3回登米市長杯高森アジサイカップパークゴルフ大会は7月18日高森パークゴルフ場で開かれ、市内外から37チーム148人が参加しました。大会は1チーム4人組の団体戦で競い、初心者から上級者まで楽しめる変化に富んだコースの魅力を体感しながら、パークゴルフを通じて参加者相互の交流を図ることが目的。4位に入賞した登米軍団チームの中田町浅水佐藤真一さん71歳は、第1回第2回と優勝できたので3連覇を狙っていましたが残念でした、次回は優勝できるよう頑張りたいですと意気込みを語りました。笑い声や歓声が上がるなど、上位入賞を目指し楽しみながらプレーしている様子の写真が掲載されています。気持ちつながる言語、手話学び、互いに支え合う。登米市手話教室が7月25日から8月8日まで全5回にわたり市役所南方庁舎で開かれました。教室は聴覚障害者が安心して暮らすことができるように、手話の大切さを学びながら聴覚障害者への理解を深め、挨拶などの簡単な手話表現を習得することを目的に開催。参加した波佐間町八幡の遠藤美恵子さんは、障害者支援のボランティアに参加していて、耳の聞こえない人と手話でコミュニケーションが取りたいと思ったので受講しました。教室の他にも手話サークルに参加して簡単な会話ができるようになりたいですと話しました。参加者が手話での自己紹介や 道を聞かれた場合の対応などについて真剣な表情で手話表現を学んでいる様子が写真で紹介されています。ふるさと結ぶ架け橋、在京超人会代表者が集う登米市在京超人会連絡協議会総会が7月28日東京都上野で開催されました。協議会は市と首都圏との交流を目的として在京超人会代表者で組織されています。総会では議案審議に続き首都圏内のホテルなどで開催される市産食材の PR 事業や昨年度制定した市子ども子育て条例の紹介、ふるさと応援寄付金の取り組みなどについて情報共有したほか、各超人会から近況について報告がありました。在京超人会は今後もふるさと登米市とのパイプ役として各会の活動を通して市の発展に協力していくことを確認し閉会しました。総会に出席した市長と在京超人会の代表者の集合写真が掲載されています。町に活気と躍動を、佐沼夏祭り観客ひしめく、登米市佐沼夏祭り実行委員会主催の登米市佐沼夏祭りが7月30日波佐間町佐沼地区で開かれました。郷土芸能佐沼獅子踊りを皮切りに、みこしや出汁とともに法被や装束を着た参加者の威勢の良い掛け声が通りに響き渡り、手踊りパレードでは総勢160人の踊り手が会場を賑わせました。飲食ブースなどの規制を緩和しての開催となった今年、特設ステージイベントや立ち並んだ屋台は開放感に包まれた人たちで混み合いました。祭りを締めくくる花火は午後7時30分にスタート、約4600発が夜空を彩り、大勢の観客が次々に打ち上げられる大輪の花火に歓声を上げていました。登米市で 35.8 度記録し猛暑日となった祭り当日、山車に乗り太鼓笛を奏でる子どもたちと周りを取り巻く来場者やカメラマンの姿が写真で紹介されています。
寄り添い半世紀、豊間町渡辺誠一さん89歳、由紀子さん88歳。1957年昭和32年11月入籍、結婚して65年、とても幸せです。出会いは誠一さん、姉の嫁ぎ先から紹介してもらって、親同士が結婚を決めてきたんだよ、結婚式までほとんど話したことがなかったね。由紀子さん、嫁いでからはお姑さんに一つ一つ農家の仕事を教えてもらったんだ。お互いの印象は、誠一さん、どんなに大変な時でも文句も言わず黙ってついてきてくれた、感謝しているよ。由紀子さん、おとなしくて真面目でよく働く人。印象に残っている思い出は、誠一さん、一緒にアメリカや中国へ旅行したこと、とっても楽しくてね、よく覚えているよ。これからしたいことは、二人ひ孫たちの成長を見られることが一番嬉しい。これからも家族と楽しい時間を過ごせるように、体の調子を維持していきたいね。町の若い衆、米山町伊藤蓮さん21歳、身長と血液型178センチで A 型です。現在は襖や障子を中心とした表具の修繕や内装を扱う伊藤表具内装店を家族で営んでいます。家業を継ぎたいと思ったのは、子供の頃から祖父と父の仕事をしている姿を見て 尊敬していたのと、仕事に対する考え方に共感したからです。まだまだ覚えることが多くて大変ですが、経験を積んで技術を身につけていきたいです。自分の性格、友人からはマイペースで真面目だと言われますね。休日の過ごし方は、家でのんびりすることもありますが、高校まで柔道をしていたので小中学生への指導を手伝っています。趣味はドライブや運動をすることが好きで、今は筋トレを頑張っています。好きなタイプは、自分の意見を持っていてお互いの意見を尊重できる人がいいですね。今やってみたいことは、格闘技が好きなのでブラジリアン柔術やキックボクシングをしてみたいです。登米市について一言、ここまで成長できたのは家族と地域の人たちのおかげだと思っているので、これからも地域の人たちと関わりを持って登米市の発展に役立ちたいと思っています。僕と私の夢、豊間町、桜井ひなたさん、豊間小学校5年。2つの夢、僕の夢は地震と津波の研究者になることです。気仙沼にある祖父の会社が東日本大震災の津波とその後の火災で大きな被害を受けました。祖母からふるさと一面が真っ赤に染まっていたと聞いて心に残っています。当時の映像や祖父母の体験談を聞き、二度とこのような被害を出さないように研究者になって多くの人を助けたいです。そのために自主学習で過去の災害や地震のメカニズムなどを調べていて、目標は東北大学の災害科学国際研究所に入ることです。僕は登米市が大好きなので、進学や就職で離れても必ず戻って学んだことを生かして地域の役に立ちたいです。また僕は豊間謡曲界で能を学んでいます。能の大きな動きと抑揚のある発声の奥深さに魅力を感じました。僕のもう一つの夢は、次の世代の担い手として豊間能を大切に受け継いでいくことです。我が家のアイドル、鈴木龍河くん11ヶ月、2022年8月29日生まれ、中田町、ゆうまさんの三男、日々の成長にびっくりさせられているよ。いっぱい遊んで笑ってたくましく育ってね。伊藤ゆずきくん11ヶ月、2022年8月26日生まれ、中田町、ひろみさんの長男、カメラを向けると変顔をしたりニコニコしたり、0歳ですが周りの子よりだいぶ大きいビッグベビーです。佐藤作くん1歳、2022年3月27日生まれ、中田町、良一さんの三男、大好きなお兄ちゃんたちに囲まれて毎日楽しいね。これからもすくすく元気に大きくなってね。木村健太郎くん2歳、2020年11月3日生まれ、豊里町、ゆうきさんの長男、お友達いっぱい作ってたくさん遊んで大きくなってね。元気いっぱいのアイドルの写真が掲載されています。我が家のアイドル募集、問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。
情報広場、催し、登米市国際劇場9月のイベント情報、開催日、内容の順でお知らせします。3日日曜、プロレスリングでは、 タッグトーナメント2023、8日金曜から10日日曜、社団トメ写真展、9日土曜、10日日曜、劇団ドリームキッズ第21回ミュージカル公演、ゆらゆらさらら、川の歌大空へ、18日月曜、フライトゥーザフューチャー、29日金曜、トメ市小学校音楽文化祭、30日土曜、ふるさとコンサート、問い合わせ、トメ市区際劇場、0220-22-0111、第21回トメ市絵本原画展を開催、赤い手袋林キリン文、岡田千秋絵、宅配便林キリン作、出口和美絵の原画を展示します。昨年出版された子どもの本の展示やお話し会も開催します。ぜひご来場ください。8月30日水曜から9月2日土曜、午前9時半から午後5時、初日は午前10時半開場、最終日は午後3時まで。場所、トメ市区際劇場小ホール。入場料無料。団体でお話し会に参加する場合は予約が必要です。最終日の午後2時15分からお楽しみ抽選会を開催。抽選で20人に作者のサイン入り絵本をプレゼントします。問い合わせ、狭間図書館、0220-22-9820。海湖館企画展、東北きらめく名刀、東北地方の刀剣類を展示します。地域に根ざして作刀に励んだ刀工の作品をこの機会にぜひご鑑賞ください。前期9月9日土曜から10月29日日曜、後期10月31日火曜から12月22日金曜。場所、豊間海湖館。入館料大人400円、高校生300円、小中学生200円。問い合わせ、豊間海湖館、0220-52-3578。4年ぶりに開催します。豊間秋祭り。348年受け継がれる伝統の秋祭りを開催します。宵祭り。9月16日土曜午後2時から7時半。本祭り。17日日曜午前10時から午後4時半。場所、豊間町観光駐車場ほか。問い合わせ、豊間秋祭り協賛会事務局、豊間総合署市民課内、0220-52-5051。秋祭りと同日開催、豊間滝技能。伊達文化を今に伝える幽玄な世界をご堪能ください。9月16日土曜午後5時から8時。場所、伝統芸能伝承館森舞台。演目、能橋弁慶、狂言ブス姉妹。入場料 A 席3500円、 B 席2500円。公演、登米市市教育委員会ほか。申し込み問い合わせ、豊間振興公社、0220-52-5566。みんなで盛り上がろう、ふるさと夏祭り in 石越。吹奏楽や舞踊などのステージイベントのほか、みんなが楽しめる子ども縁日コーナーもあります。9月2日土曜午前10時半から午後2時半。場所、石越小学校。問い合わせ、ふるさと夏祭り in 石越実行委員会、080-3143-1500。オレンジカフェ認知症カフェ開催。認知症の人や家族、地域の人などが集まり、音楽の生演奏を聴き、認知症について学べるカフェです。個別相談も受け付けます。9月20日水曜午後2時半から4時。場所、長沼ボート場クラブハウス。演奏者、山本直子ジャズピアニスト、菊田邦博トランペット奏者。参加費500円、定員50人、事前予約を要します。同日 午後6時から7時まで長沼風車をライトアップし、演奏会、観覧無料を開催します。申し込み問い合わせ、波佐間地域包括支援センター 0220-22-1152。 登米市子ども祭りを開催します。音楽コンサートやマジックショー、絵本読み聞かせなどイベント盛りだくさんで開催します。ぜひご来場ください。9月24日日曜午前9時半から午後2時半場所、登米市草井劇場、入場料無料。問い合わせ、南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。 募集、住宅入居者を募集。募集する住宅、市営住宅豊里横丁住宅5号、募集個数1個、 2LDK 津山横山本町住宅 D の7号、募集個数1個、 2DK。 入居資格、住宅に困っている世帯、市営住宅は低所得世帯であることなどの入居要件があります。詳細は住宅都市整備課または各総合支所、市民課に備え付けの募集要項を確認ください。申し込み期限9月1日金曜。期限厳守、郵送不可。申し込み各総合支所、市民課、住宅都市整備課。問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係 0220-34-2316。 環境教育リーダー育成講座受講者募集。登米市の自然に親しみながら環境教育及び環境保全活動の基礎知識を身につける学習プログラムです。9月下旬から12月上旬まで全4回の開催を予定しています。第1回講座、9月27日水曜午後2時から3時半、場所、市役所南方庁舎2階シアターホール。講師、宮城教育大学准教授宗像有宗氏。受講料無料。対象者、市内在住または在勤で20歳以上の人、定員10人程度。申し込み期限8月30日木曜。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課、環境政策係 0220-58-5553。 ハットフェスティバル出展者募集。令和5年度日本一ハットフェスティバルの出展者を募集します。12月3日日曜、場所、波佐間中江中央公園。募集内容、1、ハット料理 PR 販売コーナー。ハットに内容が類似または故障が類似する郷土料理。市内の団体及び市内で飲食店を営む事業者。2、地場産品販売コーナー。登米地域で生産されている農林水産物、加工食品、工芸品、その他の特産品。市内事業者。募集期限9月29日金曜。詳しくはホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、日本一ハットフェスティバル実行委員会事務局、登米市観光物産協会内、0220-52-4648。 第31回宮城シニア美術展作品募集。募集作品、日本画、洋画、書、写真、工芸の5部門。出展は各部門1人1点、テーマ自由。応募資格、県内在住で60歳以上のアマチュアの人。出展申し込み料、1作品1000円。申し込み期限10月31日火曜。展示会場、仙台メディアティーク東京エレクトロンホール宮城。展示期間、12月23日土曜から25日月曜。各部門1000人審査員が審査します。優秀作品は令和6年開催予定の年輪ピック羽ばたけ鳥取2024美術展部門へ出展します。申し込み問い合わせ、宮城県社会福祉協議会生きがい推進課 0222-23-1171。 宮城花のあるまちコンクール。花づくりや緑の育成を通して地域づくりや人々との交流をしている団体を募集します。対象者、地域や職場などの団体。応募方法、所定の応募用紙に花づくりや緑の育成を実施している状況がわかる写真を添えて持参または郵送で提出してください。応募期限9月8日金曜。申し込み問い合わせ、素晴らしい宮城をつくる協議会事務局、県共同参画社会推進課内、022-211-2576。カッパハーフマラソンボランティア募集。12月3日日曜午前7時から正午の予定です。場所、富山総合体育館富山クラジアム。活動内容1、走路係、マラソンコースの交差点で選手と一般の人を誘導します。2、給水係、コース上に設置している給水ポイントで選手用の水などを準備します。その他の係に従事する場合もあります。応募資格18歳以上。申し込み期限9月30日土曜。スタッフには昼食とスタッフジャンパーを用意します。申し込み問い合わせ、カッパハーフマラソン実行委員会事務局、富山スポーツクラブクラッコ、0220-53-1155。
お知らせ、市総合防災訓練を実施します。自主防災組織の防災力向上を目的として、近年激甚化をたどる風水害を想定した様々な訓練を実施します。災害時用食料品の配布や消防車両などの展示コーナーもありますので、気軽にご来場ください。9月3日日曜午前9時から正午。場所、津山若者総合体育館、津山運動広場。一般駐車場は旧柳津小学校校庭。問い合わせ、総務部防災危機対策室、危機対策係、0220-23-7393。医療費助成受給資格者証を送付します。医療費助成受給資格者証の有効期間は10月1日から1年間です。受給要件を満たす人には新しい受給資格者証を9月下旬に送付します。手続きは不要です。ただし、次に該当する場合は受給要件が確認できないため手続きが必要です。1、所得の申告が済んでいない場合、確定申告、住民税の申告が必要です。2、転入や単身赴任などにより登米市で所得情報が確認できない場合、同意書、マイナンバーによる情報照会、または所得証明書、扶養人数や税控除額が分かるものの提出が必要です。更新対象者、子ども医療費助成、障害者医療費助成、母子・父子家庭医療費助成の受給者。受給資格者証のカードサイズ化と有効期間、10月1日から子ども医療費助成及び母子・父子家庭医療費助成の受給資格者証がカードサイズ、保険証と同じ大きさになります。使い方はこれまでと同様です。障害者医療費助成についての変更はありません。なお、子ども医療費助成の受給資格者証の有効期間が18歳に達する年度の末日まで延長されます。問い合わせ、市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。地域の集会施設の建設や改修を支援します。地域コミュニティや 自主防災組織の活動拠点などとして公益性が高い集会施設の環境整備を促進するため、令和6年度に実施する集会施設の建設や改修費用の一部を補助します。対象事業1、集会施設の建設・購入。2、集会施設の修繕・模様替え、バリアフリー化を含む。増築。補助率限度額。補助率2分の1以内。1、建設・購入は1,000万円。2、修繕・模様替えなどは250万円。対象外経費1、門・柵・植樹などの付帯工事費・購入費。2、用地の取得費。3、既存の建物の解体費。4、備品購入費など。要望受付期限10月2日月曜。スケジュール・対象経費などは事前に相談ください。補助率・上限額などは変更する場合があります。要望金額の合計が予算額を超えた場合、優先基準に基づき補助団体を決定する場合があります。申し込み・問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課、市民活動支援係、0220-22-2173。 9月13日は市民環境の日です。市は環境を守り次世代に受け継いでいくため、9月13日を市民環境の日と定めています。市では脱炭素チャレンジ事業を開催しています。地球温暖化防止のため省エネなどできることから取り組みましょう。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。9月は県の不法投棄防止強化月間です。廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています。不法投棄をしない、させない、許さないという意識を持ちましょう。野焼きは農業・林業を営むためのやむを得ない焼却など一部の例外を除き禁止されています。例外行為であっても煙や匂いで周辺住民に迷惑を及ぼす行為はやめましょう。問い合わせ、市民生活部環境課、環境政策係、生活環境係、0220-58-5553。宝くじ助成事業を実施しています。宝くじ助成事業はコミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備などに助成し、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与します。令和5年度の採択状況、一般コミュニティ助成事業4件、フォールディングテーブル、スタッキングチェアなど110万円、液晶テレビ、ノートパソコンなど170万円、ブルーヒーター、折りたたみテーブル160万円、折りたたみテーブル、ミーティング用チェアなど120万円。令和6年度の助成希望団体を募集しています。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課、市民活動支援係、0220-22-2173。インボイス制度説明会、登録用費相談会、佐沼税務署では事業者を対象に消費税のインボイス制度説明会および登録用費相談会を開催します。登録用費相談会はインボイス制度説明会後に引き続き開催します。9月14日木曜、主に消費税の課税事業者。9月19日火曜、主に消費税の免税事業者。 どちらも午後2時から4時。場所、佐沼税務署1階会議室。定員各10人、先着順。開催日の1週間前までに申し込みください。定員になり次第受付を終了します。申し込み、問い合わせ、佐沼税務署0220-22-2501。聴覚障害者支援耳サポサロンを開催。聴覚障害のある人やその家族、関心のある人、誰でも参加できる耳サポサロンを開催します。手話や筆談など安心できるコミュニケーション手段で対応します。9月11日月曜、場所市役所南方庁舎2階大会議室。内容、保健師栄養士による健康課題や生活習慣についての講話、簡単な健康づくり体操の紹介。申し込みは不要です。当日会場にお越しください。盲ろう者通訳を希望する場合は事前に連絡してください。その他、福祉事務所では月火金曜日に手話通訳相談員を配置し、意思疎通の仲介や手話講習の講師、手話通訳者、要約筆記方針員の派遣などをしています。詳細は問い合わせください。問い合わせ、県聴覚障害者情報センター、耳サポ宮城0223935501、福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552。とめしさんのリンゴでジュースを作りませんか。県立学校などの有する優れた教育機能を地域社会に開放して講座を展開している宮城県民大学の学校等開放講座を開催します。とめしさんのリンゴでジュース作りを体験してみませんか。11月11日土曜、午前9時半から午後0時半。場所、とめ総合産業高校。対象者、県内在住の人。定員10人。参加料無料。申し込み期間、9月1日金曜から29日金曜。申し込み方法、氏名、性別、年齢、住所、職業、電話番号を記入の上、電子メールで申し込みください。申し込み、問い合わせ、とめ総合産業高校農業科0220-34-4666。年金だより、国民年金保険料の臨時特例申請。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった場合は、臨時特例措置として所得見込み額を用いた簡易な手続きにより令和4年度分までの国民年金保険料免除の申請が可能です。また学生についても収入が下がった場合は同様に本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。申請対象期間、該当年度の7月分から翌年6月分まで。届出の用紙は日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、各総合支所、市民課または年金事務所に備え付けてあります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル0570-003-004、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166。マイナンバーカード申請サポート、9月6日水曜、20日水曜、 午前9時半から午後4時。場所、南方庁舎2階図書室。予約、問い合わせ、市民生活部、市民生活課、戸籍係、0220-58-2118。
相談、障害者の自立に向けて仕事相談を開設。障害者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、職業生活上の相談に応じます。9月26日火曜、1午前9時半、2午前11時、3午後1時半、4午後3時、電話予約必要です。場所、県東部保健福祉事務所留め地域事務所。申し込み問い合わせ、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552。生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などの相談に専門知識を持つ支援員が応じます。9月12日火曜、場所新田公民館。9月26日火曜、場所マイヤ公民館。いずれも午前10時から午後4時。相談料無料。問い合わせ、ソエールとめ、0220-23-8610。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。9月22日金曜、午後1時から3時50分。電話予約必要です。場所、はさまにぎわいセンター。担当、司法書士佐竹孝之氏。相談申し込み、0220-58-2117。相談料無料。問い合わせ、市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。調停手続き相談会を開催します。調停委員が調停手続きの利用についての相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は厳守します。気軽にご利用ください。10月22日日曜、午前9時半から午後2時半。事前予約不要です。場所、中田農村環境改善センター。相談内容、民事、借り入れ債権、過払い返金、金銭、土地建物、交通事故など。家事、夫婦、親子、扶養、財産分与相続など。問い合わせ、留め裁判所、0220-52-2011。寄付、ご寄付いただきありがとうございました。6月受納。宮野朝太郎実行委員会様、東郷小学校用車椅子1台、6月1日、有限会社小野寺運送様、私立小中学校、幼稚園、狭間米山南方中田地区用、川砂96トン、6月2日、上杉康弘様、登米市訪問看護ステーション用、ネッククーラー32個、6月6日、町区長寿会様、宝江小学校用図書日本の神話全6巻セット、6月12日、医療法人社団胸筋会上杉皮膚科医院様、市内子育て支援センター、児童館用児童用図書252冊、6月20日。株式会社大田組様、市内児童館用、さすまた4セット、6月27日。宮城北部流域森林林業活性化センター、留め支部様。木製テーブル2台、6月27日。問い合わせ、総務部総務課、総務係、0220-22-2091。夜間納税相談窓口、9月10月分、9月28日木曜午後8時まで、 10月26日木曜午後7時まで。場所問い合わせ、総務部税務課波佐間庁舎1階徴収対策係、0220-22-2169。 9月の納税、固定資産税3期、国民健康保険税4期、介護保険料4期、後期高齢者保険料3期、納期限10月2日月曜、忘れずに納めましょう、納税は便利な口座振替で。登米市の人口世帯数、令和5年7月末現在世帯数合計 27,229 世帯、人口男性 36,230 人、女性 37,600 人、合計 73,830 人、88人前月より減少しています。人口世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、シートベルトは事故の被害を大幅に軽減します。万が一の時に命を守るため、後部座席を含めた全席でシートベルトなどを正しく着用しましょう。7月の災害件数、火災1件、救急388件、救助4件。暑い日が続いています。こまめな水分補給やエアコンの活用など、熱中症予防の徹底をお願いします。
ときめき人、地域の宝を守り伝えるために、平等沼憩いの森見守り隊、米山町吉田地区平等沼を望む平等沼憩いの森。整備された遊歩道を進んでいくと、天然のアカシデやカタクリなど貴重な植物や野鳥を観察することができ、カモシカやノウサギなどの野生動物も多く生息する。平等沼憩いの森見守り隊、伊藤昭一代表は2010年に発足。現在14人の隊員が交代で月2回森の中をパトロールし、倒木の確認や希少植物の盗掘防止、散策に訪れた人へ森の楽しみ方を伝えるなどのボランティア活動を続けている。県内外からたくさんの人が自然を求めてこの森を訪れます。リピーターも少なくありません。また市内小学生の自然学習にも利用されています。ここで生まれた交流は活動を続けていく上で大きな支えになっていますと話す隊員の皆さん。倒木や笹竹の繁殖が進むと来訪者の安全を確保できなくなるほか、森に光が入らないことで山野草の成長の妨げになることも。市と連携して環境整備の一端も担っている。自然を守っていくためには時に人の手助けが必要となります。共存していくことが大切なんです。隊員が集まると環境保全について意見を話し合う。憩いの森の自然と地域コミュニティに魅せられて活動に参加している隊員も多く、吉田地区には地域のためにできることをやろうというひたむきな気持ちを持つ協力者が多いと感じます。地域の宝を守り後世に伝えていくために活動の輪を広げていきたいと呼びかける。隊員を随時募集しています。居住地は問いません。申し込み問い合わせ、吉田コミュニティ運営協議会、0220-55-2124。編集後期、ふれあいあじさい祭りを取材。あまりの暑さに少し歩いただけでも汗があふれ出てヘトヘトに。そんな私の脇を子供たちは 元気な声と笑顔を見せながら走り抜けていきます。自分の幼い頃を思い返すと、暑さを感じずはしゃいでいた時があったと懐かしく思いました。木戸浦さん、町の若い衆で取材した伊藤さんの趣味は筋トレ。私も体力をつけようと筋トレを本気で始めてみました。その結果、背中を痛めて転がることも起き上がることも苦労するほどの激痛に襲われて悶絶。その時に思い浮かんだのは、何事もほどほどにという言葉。身に染みて実感。高橋さん、集合写真の撮影で、はいチーズの代わりに、はいずんだ餅と合図しているカメラマンがいたので真似するように、今回もずんだ餅している写真があります。さてどれでしょう。ちなみにカメラのこちら側もいいってなってしまいます。渡辺さん、
毎日暑いですねがどなたの口からも出るようになりました。今年は佐沼の夏祭りも開催され、夏本番と感じ、熱中症対策が欠かせません。昨年は暑さとコロナと気持ちも上がらない日が続いていた時に育英高校の優勝、さらに100年越しの願い深紅の優勝旗が白川の関を越える快挙で、一気に宮城県、それだけではなく東北に幸せを感じる出来事で、暑い夏も乗り切れました。あれから1年、またみんなで応援しましょう。夢中になって水分補給を忘れないように。まだまだ暑い日が続きます。熱中症に気をつけながら、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、小野寺久子、小野寺恵子、西岡陽子、河野典子、佐々木真知子、川島敦子、阿部直子。編集、川島敦子、小野寺恵子、伊藤妙子、西岡陽子、阿部直子。以上でお届けいたしました。